カーネーションが飾られています。今日は母の日ですね。自分を産んでくれたお母さんに感謝の気持ちを皆さん伝えたでしょうか。私の母はもう10年ほど前に亡くなっておりますけれども、一つも親孝行しませんでしたので、今朝の祈りの中で感謝の気持ちを伝えました。母と言いますと、私は両親との手紙のやり取りを思い出します。18歳で親元を離れて、それから一緒に住むことはありませんでしたので、手紙のやり取り、両親とですね、毎月1回何かこう義務みたいに、父親が、また母親が手紙を送ってきました。私はそれを、いつも返事を書いてたわけですけども、往復書簡ですね。父親は昔の人ですから、墨書きですね、巻き紙ですよ横の長いね、ずっと書いて、もう分厚い封書を送ってきました。母は便箋に 2,3 枚、ペン書きでしたが、時にはわらはんし、わらはんしってご存知ですかね、昔学校でテストの時のね、紙ですよ、紙にこう鉛筆で書いてきたりしたこともありましたね。忙しかったんでしょうね、多分ね。そういうふうなやり取りをしておりました。今の時代ではとても考えられないですね。今もうリアルタイム、もう携帯とかメールがありますから、その手紙の最後には必ずですね、健康に気をつけて、頑張りなさいと、そのようなことがね、必ずこう書かれていましたね。そのことを懐かしく思い出します。皆さん、母親、父親もですね、ご健在の方にはどうぞ親孝行をしてください。親孝行したいときには親はなしということがありますので、どうぞ親孝行していただきたいと思います。先月からヨハネの黙示録から取り継いでおります。今日は18章のところですね。ですから黙示、ヨハネの黙示録は22章までありますので、終わりに近いところです。来週でヨハネの黙示録からの取り次ぎは終わります。教科学校でもですね、聖人科クラスで、そういうヨハネの黙示録からの学びが続いております。この機会にぜひその意味深いヨハネの黙示録に皆さんが一歩踏み込んで、学んでしてほしいと、そのように願っております。ヨハネは紀元後1世紀の頃、このキリスト者弾圧のこのローマ帝国がですね、栄えた頃、捕らえられて島送りされて、パトモス諸島で、神様の御声を聞きます。さて、私たちはどうでしょうか。神様の御声を聞いているでしょうか。今日神様の御声を聞くということは、その神様が直接こう語られた、旧約の時代や、イエス・キリストが語られた、その新約の時代の頃のものとは同じではありませんね。今日の時代はこの聖霊、御霊が、御霊を通して神様の御声を聞きます。折しも来週は五旬節、ギリシャ語でペンテコステです。キリストの復活から50日目、 に聖霊が下った日の記念日です。旧約の時代には王、祭司、預言者など特別な人だけが神様の御声を聞きました。新約の時代には神様に直接出会った人やイエス様の弟子たちだけがイエス・キリストの御言葉を聞きました。しかし聖霊が下った、御霊が来られた後には御言葉を聞く対象にもう制限がなくなりました。誰でも主の御名を叫ぶ者は救われ、御霊を慕い求める者には、御霊を受けます。また御霊を受けた人々は誰でも御霊により御声を聞きます。御霊が来られれば自分の中にあるその暗くて否定的な考え、病んだ思いが、ね、耐えきれなくなって出ていきます。そして自分の中に、神様の言葉が生まれて、自分の口から祝福の言葉、命の言葉が出始めます。ですから私たちは御霊を受けて神様の御声に敏感にならなければなりません。神様の御声をよく聞くためには、まず閉ざされた窓、自分の心を開いて神様を受け入れなければなりません。神様の前に全てを明け渡すことが必要です。そうするとこの揺るいでいた心、不安な心、憂鬱な心、憂鬱な心に神様の平安が満ちるようになります。そのようなこの平安があるときに神様の御声が聞こえ始めます。神様をあがめ、神様との関係が回復されるときに神様の御声が聞こえ始めるのです。今日の聖書の箇所、ヨハネの黙示録18章前半部分ですね、1節から5節のところをいつものように現代訳で拝読いたします。聞いていてください。それから私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地上はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。反キリストは倒れた。それは悪魔の住まい、あらゆる汚れた霊の巣窟であった。反キリストが滅ぼされたのは地上の支配者たちをそそのかして神様に反逆させたからである。それから私は天からのもう一つの声を聞いた。クリスチャンたち、この女から離れなさい。そしてその罪に関係しないようにし、その刑罰に巻き込まれないようにしなさい。彼女の罪は積もり積もって天にまで届き、神様はその罪を覚えておられる。以上です。この 2節3節のところですね、口語訳では倒れた、大いなるバビロンは倒れた、そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の姦淫に対する激しい怒りのブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女と姦淫を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである、まあ、そのように記されております。エレミア書51章2節には次のような御言葉があります。私はバビロンに仰ぎ分ける者を使わす。彼らはその災いの日に四方からこれを攻め、これを仰ぎ分けてその地を虚しくする。仰ぎ分ける、ね、仰ぎ分けるというのはこう仰ぐですね、風を送る、仰ぎ分ける、もみ殻やゴミなどを仰いで襟分ける、つまり選別をするということです。私たちの子供の頃にはそういう光景がありましたね。こうむしろをこうずっと敷いて、あれは何ですか、上後ですかいや上後じゃない、こういうものにこういう、ね、穀物を でこう上からパラパラパラっとこうして風で、ゴミとかそういうもみ殻がこう吹き飛ばされて、実だけが下に落ちる、まあ、そういう光景を見ておりました。仰ぎ分けるですね。皆さんこの言葉聞いてドキッとしませんか。私たちはそこにこう残るものであるか、吹き飛ばされて、向こうに追いやられるものであるか、残されるのか、あるいは捨てられるのか、どちらでしょうか。ここで象徴されていますバビロン、つまり、新バビロニア帝国は紀元前625年から539年86年間ですね、まあ、歴史の中では本当に短い間世界に猛威を振るいました。まあ、バビロンのこの新バビロンといいますのはもうずっと以前、その以前にはあのバビロンが栄えた時期がありますので、でもこの時期は新バビロンですね。イスラエルの民がこのバビロニアにより捕囚の民とされたのもこの間のことでした。そして紀元前538年にこのバビロニア帝国はペルシア帝国によってあっけなく滅亡します。このバビロニアの滅亡の中でこのユダとイスラエルは現実にはどんな惨めな姿をしていても神様からは捨てられないということが記されております。ヨハネがこの書簡、つまりヨハネの黙示録を書き送った紀元後100年の頃のローマ帝国は非常に栄えておりました。その時代のキリスト教徒はローマ帝国の力によって、ひどく弾圧されておりました。彼らは捕らえられ牢獄に入れられたり、このライオンの餌食にされたりしていました。まあ、競技場でこのライオンの子を餌食にされる、そういう映画を見たことありますけども、そういうライオンの餌にされていたりしていました。キリスト信者がどんなに結束してもローマ帝国の力の前にはどうすることもできなかったわけです。そういう状況下にありながらローマは倒れたと予言するわけです。予言過去ですね。予言は大体未来形ですが、予言過去形、予言過去の言葉で、その確信をヨハネは語っています。その悪しき権力者たちへの懲罰の後に別の御使いが下ってきます。もう一人の御使いは世の悪しき組織の中心地を象徴するバビロンへの裁きを宣言します。バビロンはあらゆる汚れた霊や汚れた憎むべき鳥たちが集まる住まいのように凄惨な姿になります。その滅亡の理由は二つです。まず最初、すべての国々が淫婦バビロンの不貧困の怒りの葡萄酒に酔い、彼女と共に不貧困したからです。まあ、淫婦という言葉はとっさにこう漢字は、ね、思い浮かばないかもしれません。あまり普段にはつかない言葉ですからね。まあ、みだらな婦人と書きます。みだらな女のことです。まあ、大淫婦バビロンというふうな表現がありますが、これは黙示録に登場する象徴の一つです。淫婦バビロンの不貧困というのは神の民を迫害したという意味です。バビロン滅亡のこの第二の理由は、この淫婦バビロンがこの贅沢の限りを尽くした贅沢の勢力だったからです。御使いはバビロンへの裁きを宣言し、神のためにそのようなバビロンから離れるように進めます。それはバビロンと共に罪を犯さず、バビロンが受ける裁きを受けないためです。私たちはこの厳しい現実が目の前にあるときには、この神様を求め、平穏なときには神様は大事であるが、この世のことも大事であるといった考えに流されがちです。そして この世の権威、権力、常識といったそういうものに関わりを持って、信仰は信仰、生活は生活だというふうになっていきます。キリスト教信者は人を助けたり、人の重荷を負っていったりすることのできるものになるためにも、まず自分がこの世から離れ去り、この世の罪に染まらないようにしなければなりません。自分を清く保つことに力を注ぐことが非常に大事だということをここでは教えています。今日の後半部分ですね、6節から半節、8節、現代訳で拝読します。彼女から受けた仕打ちをそのまま彼女に返し、悪事に関しては倍の罰を与えなさい。彼女は多くの災いを企んだ。それを倍にして返してやりなさい。彼女が自ら高ぶり、贅沢三昧に暮らした分だけ、彼女に苦しみと悲しみを与えてやりなさい。彼女はうぬぼれて、私はあらゆるものの上に君臨し、しようと思ってできないものなど一つもありはしないと言っている。だから彼女はたちまち神様の刑罰を受ける。彼女を裁く主である神様は、彼女など物の数ではないほど強いお方である。以上です。神様の、バビロニアの神様の裁きは正当です。道理にかなっております。裁きを宣言する場面は、この宇宙的なその法廷を連想させます。この法廷の原告は、全てのキリスト者聖徒です。被告はバビロンです。罪状はこの権威の維持と、それから偶像礼拝のために殺人をしたことです。この裁きの要素、ありさまはこの3つあられます。第一に、この淫婦が与えた通りに淫婦に与えます。自分が与えた分だけ返ってきます。2番目に、淫婦が行った行為の2倍返します。2倍返し、なんか少し前、半沢直樹シリーズのテレビドラマがありましたね堺井雅人主演のやられたら倍返すというのがありました。私も 見ましたけども、まあ、そのこととはちょっと違いますね。もう第三に、淫婦の混ぜ合わせた杯の2倍を混ぜ合わせます。2倍はこの数量的に2倍ということではなく、この裁きの、神様の裁きの完全性を意味します。バビロンは自分を誇りますが、これは自分だけは決して悲しみに遭わないという傲慢から出たものです。しかし淫婦のプライドは、神様が下される最悪、災いによりその裁きを通して悪人に抗議を行われます。抗議、罰を与える義務を神様は負っておられますので、その罰を執行されます。神様は私たちが清くなる、清くなって祝福されることを願っておられます。信仰生活の秘訣は、神様の御声を聞いてそのことをしっかり、ね、しっかりこう握りしめることではないでしょうか。そのためには御声を聞くためのいくつかの前提条件があります。神様の御言葉を聞くときは、語られる神様がどのようなお方であり、そして御言葉を聞くこの自分が誰なのかをはっきりと知らなければなりません。これを明確に知っていなければ、御言葉を誤解してしまうことがあります。神様がどのようなお方であるか、まず第一に、神様は語られるお方です。聖書に出てくる創造や救いは皆御言葉です。愛や真理も皆御言葉です。神様が沈黙されている方ではありません。神様は苦しむ人のうめき声を聞かれ、慰めと励ましを与えてくださいます。そして時には裁かれます。 第二に、神様はこの三位一体の神様です。私たちは神様に対する正しい観念、考え方を持っていなければなりません。キリスト教の神様は力ある神様であるということ、人格を持った神様だということ、そして神イエスキリスト聖霊の三位一体の神様であるということ、その観念をですね、そのことを、その考え方を持っていなければ、神様の御言葉を自分勝手に解釈してしまう恐れが出てまいります。この第三に、神様は愛であり正しく聖なるお方です。神様は、公義ですね、公に果たすべき義務と愛を同時に兼ね備えた聖なるお方であります。そして重要な点は、このような神様が私たちに祝福を与えることを願っておられるということです。神様は私たちが清くなり祝福されることを強く願っておられます。このような神様に対する正しい理解がなければ、この人間の声、欲望の声、サタンの声に惑わされやすくなります。正しく理解して初めて神様の御声が正確に聞かれるようになるのです。そして覚えておくべき大切なことがあります。この成熟の問題です。人格や信仰が未熟だと相手の言ったことが理解できません。信仰や人格が成熟していない人は、どんないい話を聞いても自分の水準でしか理解できません。したがって神様の御言葉をしっかりと理解するためには、成熟した考えや人格、知性を持つように私たちは努めなければならないのは当然です。成熟するほどに神様の御声がよく聞こえるようになり、聞いた御言葉を守り抜くようになります。今日の聖書の箇所の今日は、のところは18章ですが、その17章の5節に次のようにあります。その額にはですね、一つの名が記されていた。それは奥義であって、大いなるバビロン、淫婦どもと他の憎むべき者らとの母というのであった。バビロンやエルサレムのようなこの都はですね、このギリシャ語では女性名詞が使われてますね。ですから聖書ではしばしばこう女性に例えられます。ヨハネが幻の中で見た淫婦は、この偶像礼拝と不貧困で満ちた都バビロンです。つまりこれはローマ帝国を象徴しています。皆さん、額にこの一つの名が記されていた、この額に一つの名がこう記されていたという言葉に、この自分のこの額にはどのようなこの印が、印がなされるのだろうかと、ね、このように不安を覚えませんか。7章3節には、私たちが神に仕える者たちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけないですね。これは正しいものだ、神に仕えるものだというふうな印を押すまでは害を与えてはいけないと。から2章4節です。2章4節には次の御言葉があります。私がまた見ていると、多くの王座があって、そこに多くの人々が座っており、裁きを行う権威を与えられていた。私がまた見ていると、イエスについて証しし、神の言葉を述べ伝えるために殉教した人々の魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の印をつけられなかった人々がいた。彼らは復活して、キリストと共に神の定められた期間、世界を支配した。 その額や手に獣の印をつけられなかった人々がいたんですね。神様は悪の実態と悪人に対して明確にこの印をつけられます。私たちの額に獣の印をつけられないように、あるいは神様はこの額にですね、神に従順なるものの印を押していただけるように信仰に励んでまいろうではありませんか。お祈りします。主よ、私たちを神の子としてくださり感謝いたします。私たちに十字架の血潮の力と十字架の意味をさらに深く悟らせてください。そうすることによって私たちの生活に迫ってくる戦いに大胆に立ち向かえるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。